どうも、オレンジです。
そろそろ、麦茶パックがぴったりなくなりそうな人、やったね。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふら、マイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。ということで、まあね、カルチャー中毒者としてはお笑いも好きなわけなんですけれども、ちょうどですね、今、はい、キングオブコント2024という番組が、はい、終わった直後。
収録時点でね、はい、今ね。あ、見てたんですか？
見てまして、まあ、はい、どうですかね、笑えましたか？
何ですか？え、そのね、お笑い、カルチャー中毒者っていうのは楽しんでるっていうことなの？それとも、なんかちょっと距離を引いた 目で見るみたいな、そういう感じなんですか？どういう感じなんですか？
もう、楽しんでるとか関係なく、摂取を続けなきゃいけないっていう状態のことをカルチャー中毒者
って言うんですね。病気っていうとこで今、いけないの？
いや、わかんないですよ。ポンさんがアルコール中毒者の方を病気ですよねっていう、っていうのを OK とされてるのであれば、多分 OK なんです
よ。アルコール中毒が病気なんだと思いますけど。
OK ですよ。あなたは病気ですよねっていうことが、ポンさんができるのであれば、あなたは、病気ですよねって僕に言っても、まあ、
怖いのよ。
いいんじゃない？いいんじゃないかなとは思いますよ。
ムードがちょっと怖くなってるんですけど、面白くなかったの？
いや、面白かったんですけども、
はい、大変だね。はい、はい。
なんですかね、年々なんか全体的に面白いなって思える割合が減ってるなっていう感じはあって、もちろんね、そのキングオブコントって今までの歴史を考えると、はいはい、優れたコント師の方は、どんどん抜けてってる。優勝したら抜けてってるんで、それがなくなってるっていうことは、もしかしたら、その分、はい減ってるっていうことになる。まあもちろんね、ずっと現役でやった人も。
そんな数少なくないんだから、山
ちょうど優勝したのね、ラブレターズっていう、まあ、10年以上、もうずっとやり続けてるコンビが。ちょっと
俺まだ1秒も見してないんで、喋らないと思っていいですかね。
ヤダンっていうね、かなりの歴をやってる人たちもいるけども。
要は、見てましたよって言いたいだけってことですか？
違います。その、歴っていうものが生きてる場合もあれば、そうでない場合もある、はい。フレッシュなところからいきなり出てきて優勝するってことはもう多分あるとは思うんですけれども、
はい、
今回はまあね、こう、ベテランが優勝したんだけれども、
俺先にちょっと冷や水浴びせていいですか？後で普通に話していただいて。
もう俺が冷や水浴びせるけどね。俺が冷や水浴びせてるところに冷や水浴びせたら、それは冷や水なのかっていうことは思いますけど、
ね。じゃあ、あなたは、キングオブコント TBS 側、に、冷や水をかけてるおつもりなんだと思うんですけど、私はあなたにかけたいっていうか。
どうぞどうぞ。冷や水側に冷や水を、ね。
体調の問題じゃない？
体調の問題なんですか？
いや、俺なんかあんだけど、まあ、はい、ちょっとね、まあ、前回喋った話で、ゲームを、テレビゲーム僕すごい好きなんですけど、
はいはいはい、
急にテレビゲームに興味を失う時が僕あるのね。
はいはいはいはい。
で、これは多分、読書してる人ですごいさ、なんだろうな、東野圭吾が好きだった人が、あれなんか全然乗らないみたいな。そういうことってあると思う。飽きたとかじゃん、急に冷めるみたいな。
はいはいはい。
で、また復活することもある。と思っているんです、こういうやつで。別に、なんかきちっとした理由はないんだけど。つまり、作者側が変わったわけじゃなくて、俺の方のノリというか、バイオリズムが変わっているみたいなことはあると思うんです。
ああ、そういう意味でね。はいはい。
そうそう。だから、いや、まあ、オレンさんの評論的な、試験も、後で伺いますが、オレンジさん側の方で、なんか、ちょっと今違うんじゃないのみたいな、そういうバイオリズムなんじゃないのかなって思ったりするんですけど、どうですか？
どうなんですかね？なんか、全体的にそれ以外のカルチャーは楽しんでるんですよ。映画も面白いもの面白いなと思うし、演劇も面白いなと思うもの面白いし、音楽だって面白いのもあるんだけど、お笑いに関して、しかもお笑いについても、バラエティ番組で、はあ、例えば今 DMMTV でまた藤井健太郎さんが新しい番組始めたりとか、はい、佐久間さんがネットフリックスでまたやってたりとか、そういう、まあ、多分彼ら自身は新しい笑いみたいなものを開拓しようと思って作っている番組とかはめちゃくちゃ面白いですよ。笑えているっていう状況がある中で、なんかこの賞レース、はい、この前の M1 とかも思ったんですけど、はい、こういう賞レースに出てくる芸人さんのネタで 面白いものは確かにそのまま面白いんだけど、なんか笑える割合みたいなのが減ってる感覚がある、はい。それは統計的に取ってるわけじゃないんだけど、減ってる感覚があるって言うんですよね。
それは、まあ、もしかしたらオレンジさん以外の人もそういう状況かもしれないっていうふうに仮に仮定したとして。
うん。
その、まあ僕も前々から思うやつとしては、
はい。
急に俺もお笑い好きですってアピールしだすみたいな気持ち悪いけど、はは一時 M1 がお休みして、ザ・漫才っていうフジテレビがまあ、バックアップするような形に変わって、まあちょっといろいろルールは変わった中で、うん、その中で博多、花丸大吉さんとか優勝したりとかね、はい、浜川とか優勝したりとかありましたけど、うん、
ありました。
名前出したいっていうね、ただね。
懐かしい。
なんかさ、俺あの時に、M1 のあの競技感みたいなのがすごく嫌だったなってことをちょっと思い出したんだよね。
ほうほうほうほうほうほ
う。つまり何かアスリートっぽさが強すぎて、もうなんかショーとして見てらんねえやみたいな。うん、なんでこんなこと俺付き合わなきゃいけないなと思ってた矢先に、うん、ザ・漫才はちょっとそのバラエティ色を、まあフジテレビらしさも含めてですけど、出したところがあって、うん、あ、なんかこういう方が見やすいなとか、なんかこのグループでちょっと回るみたいなそういう仕組みとかもあったんですけど、キャラバンするとか。うん、なんかそれは落ち着くよなとか、思ったりもして、また、そう、それを経て、また M1 が復活したりとかして。で、うん、で今じゃあ M1 どうかっていうと、随分とやっぱその柔らかくなってるっていうか、
うん、
競技性だけとか、笑いの手数みたいなその話とか、その、まあもちろん評論系な話が、すごく立ってたんだけども、その辺のことを、まあ、多分その、出役の人たち、漫才師たちが意識的にこう変えてる部分もあるんじゃないかなというふうな気がしているので、なんかそういう意味ではこう、俺も自分のバイオリズムと言いましたけど、演出側の方も、まあそれは着せずしてってのもあるかもしれないけど、まあああいうお笑いものをどういうふうにしてこう見せるかっていう手法はどんどん変わっていって、まあ、特にこの、お笑いの日っていうくくりで、キングオブコントをやってるっていう、まあ、TBS の、番組編成も含めて、どういうふうに感じるかっていうのは、うん、まあ、何かあると思うんですけど、オレンジさん的にこういうことが理由じゃなかろうかってあったりするんですか？
なんかその、笑いっていうもののあり方がやっぱ多様化してるって、まあ、あらゆるジャンルでそうなんですよ。音楽であろうが映画であろうが、なんかその、作るターゲットみたいなものがばらけている。それこそ今だったらね、TikTok なり YouTube なり、どんどん見てるメディアとか番組とかが細分化していく中で、なんかそこ、それぞれにおける多分笑いのあり方っていうものがあって、すべてに通じる方程式みたいなのが多分ない現状において、その中でどうやってその、まあ、一応国民的番組として M1 とキングオブコントと、まあ、ザ・ W とかは、まあ、ないですよね。R1 とかもまたちょっと落ちるけどっていう中で、その二つ、二本柱が、なんかその、最大公約数的な笑いを取りに行こうとしている。でも芸人さんそれぞれいろいろやっぱ持ち味とかいろいろ尖ってるところとかあったりする。日本の社長とかが結構厳しいの、なんかそういうところもあるんじゃないかなと思うんだけど、なんか、その、尖り具合と大衆性のバランスみたいなもので、僕自身のそのバランスと合わなくなってきているのかなっていう感じが。カカオのネタとかわかんないんですよ、俺。今回、初めて出てきた。
はい。
あ、でも、ポンさん見てないか。そうか。見てないけど、あれですけど。
見てないんですけど。
若い芸人さんのネタの面白さとかが、はい、あ、そういう話もある。わからなかったみたいなのもあるんで、面白いとは思うんですよ。うん。面白いとは思うんだけど、はい、そんなに評価されるほどなのかっていうのが分かんなくなってるっていう。
その、評価という軸で物足りなさを感じているのか、その、キングオブコントっていう番組の枠組み、一個一個のネタの評価じゃ、うん、多分今言ってる話はなくて、枠組みとして、あれなのか、うん、それとも、何にも考えずシンプルに視聴者として、あ、面白くなかったなっていうことを言ってるのが、どれなんです？
なんか昔だったらば、キングオブコント出てきた10組は全部面白いというか、満足感のあるネタを披露してくれた中で上下を考えるみたいなことができていた。これで他が面白かったなみたいなことを考えられていたんだけど、なんかそれがもうなんか、ケツ3つぐらい、4組ぐらいは、そもそも決勝に出てくるレベルなの、うん、これっていうふうに思っちゃってるって感じですね。
あー、 まあじゃああれだ、ちょっとその、割とこう、ネタを、見ている、その、審査員じゃないけど、そういうような、だからある意味、あの、原理主義だよね。なんか懐かしいっていうか、そういうふうにちゃんとネタの一個一個に、価値付けするみたいな見方で見てるってことなんですか？
でも違うと思うんですよね。なんだろうな。なんて言うんだろう。すごく、だから視聴者目線だと思います。視聴者目線として、あの、面白い、面白くないで言うと、これは本当に面白いのかって思ってしまうようなネタがポツポツ出てきてしまってる。まあそういう見方がある中で、でも、なんて言うんだろう。やっぱさっき言った通り、笑いは細分化されてるというか、どんどんどんどんいろんな方向性の笑いっていうのが生まれている現状ではあると思うので、
うん。
お姉さんは今、何が世の中で一番面白いですか？
ちょっと待って。お姉さんはなんで自分が乗れなかったんだと思っているの？
だからさっきから繰り返し言ってることだけど、これがだから全体として10組を選びましたっていう中で、それが本当に今、なんだろう、一番そのコントが面白い10組になってるのかっても疑問だし、それ以前のところで、あの、なんだろう、このチョイスはって感じなんだよな。まあもちろん番組としてのバランスみたいなものはわかるんですよ。ネタとしてとか、ネタの方向性とか、年齢層とか、あとはもしかしたら事務所の都合とかもあったりするから、いろんなことがあってああなってしまってるんだろうなと思うんですけど、それでもどうなんだろうねって思っちゃうな。
じゃあまあ、オレンジさん的にはもう選ばれた奴らが、まあ面白くない奴らが結構多いっていう、もう割とダイレクトにそういうことって感じなのかな。
ポツポツといるって感じですね。それが多分昔だったらなかった、わかんないです。記憶を情報修正してる可能性はあるんでわかんないんですけど、はい、なかったんじゃないかなと思うんですよね。
あったけどね、あの、バナナマンとか出てた頃に、
はいはい、
あの、まあ、俺はあんまり、あの、好きでないっていうさ、あの、大阪のコントで有名な、なんか大喜利とかやってるような人たちが優勝した時があったような気がしますけど。
ああ、ザ・プランナインですか？じゃなくて、大喜利をしてる。
違うね。あの、藤子不二雄 A みたいな名前の人いるじゃないですか。
ああ、バッファローゴロー AB。はいはいはい。
俺はバッファローゴロー全然面白くなかったですけど。
ああ。
まあだけど、だから、それは、だからそれはさ、その面白くないっていうのは俺が言ってるだけのことで、別にいろんな観点があるのは別に昔から変わ
ってないと思う。てか、今回については歴代で最高得点らしいんですよ。うん、だから一番面白い、こんな面白い大会はなかったってみんな審査員の方々おっしゃってたんで、ああ、そうか、みたいな。僕より年齢層上の人たちですからね、あの人たち、皆さん、審査員の方
は。で、オレンジさんは乗れなかったということなんですね。
そう、だからカレーのせいだけじゃねえんだな、年齢の問題かなっていうのすごく思うんですけど。
まあ、ちょっとその、オレンジさんがカルチャー中毒者って自分のこと言ってるから、ちょっと困るけど、俺はでも結構。
困られてる。
いや、だって、いろいろなさ、いや、だってだよ。正直僕はもう音楽のことなんでほとんどわかんないし、いいとかも全く思わないものとかも全然いっぱいありますよ。
あ、そう、いっぱいあります
。逆に言うと、昔から必ず全てが、あの、プラスに伸びてるみたいな発想も、だんだんそうじゃないんだなって俺は分かってきたよ。
全てがプラスに伸びてるってどういうことだろう。
お笑いが今までの最高得点だって言うけど、そのね、キングコントが。別にそれが今までで一番面白かったってことでは俺はないと思う。全然。
でも言ってたんだもん。俺はそう思ってないけど、審査員が言ってたんだもん。
いや、だから表現とかそういう、その場ではそういうこと言うかもしんないよ。だけど、本当に面白かったかは、うん、まずその客観的指標が取りづらいっていう面と、
まあ、そうですね。それはそう、それはそうです。
そう。で、それからいや、俺がさ、本当子供の頃見てた安清に、もう死ぬほどひっくり返ったみたいなこととか、はあ、吉本自陣喜劇で面白かったとかさ、うん、いや、あの時の、ズビームのネタが最高だったとか、そういう個人的最高新記録がいっぱいあるわけですよ。だから、はあ、あの時の竹中直人の東京ユーロページが最高だったとか、いろんなのがあるわけですよ。
は
あ、だけど、ね、それは別にさ、いっぱいあるわけだ。もともと多様性のある世界の中で、たまたま競技という形で、なぜか順位をつけるっていうエンタメを作ったわけじゃん。で、うん、まあ、だからそれにずっと乗ってたのが、まあ、この数十何年の大衆だったけど、だんだん飽きてんのかなっていうのは俺の個人的、うん、その、もうちょっと広い意味での感想ね。
かもしれない。あ、それはあると思います。なんか、うん。それだけしか作れてない。まあ、今さっき日本柱って言いましたけど、本当に多分、 なんだろうな。でもやっぱ賞レースとかそういうチャンピオンとかを決めるようなもの、資本主義的なものに乗っかっていかないと、やっぱり難しいんでしょうね。他で番組をいくら作ろうとそこを乗り越えていかないですもんね。
まあでも俺結構またその、かな、まあ、全然よくわかんないけど、その M1 一強みたいなスタンスとかは、随分結果としてはだよ、その、多分番組が、テレビ局がさ、その学歴じゃないけど、賞を取りましたって人を出すってことの分かりやすさとか、視聴者の安心感みたいなものを担保するという意味での、賞レースの、なんていうか、冠取りましたっていうところが分かりやすいんだけど、でも全然そうじゃないパターンは増えていると思うし、例えば海外に行ってなんかやるみたいなこともありますし、テレビ以外でも活躍するとかもあるかもしれないし、あとは、ちょっとあれだけど、ゴッドタウンで頑張った人みたいなことも別にあるわけだから、だからまあ、その、もうすでに多様性はいっぱいあると思うし、まあそれがもっともっと広がる中で、じゃあ M1 とかキングオブコントはどういうふうな演出の仕方で、つまり、ああいう、何、競技性があるものも、まあ一個あってもいいと思うけど、そのカウンターみたいな感じで、あ、そいつがちゃんとあるから、マイナーなものが面白いみたいなポジションもあると思うんで、だからちゃんとあの人たちが権威を保てるような納得度の高いものを作るってのは多分毎回毎回リニューアルを細かくしていかなきゃいけないから、まあその点でオレンジさんが視聴者代表っていうんだったら、ちょっと納得度が低い部分があったとすればだよ。それは何が理由かちょっと僕は見てないんでわかんないけど、なんかそういう部分ではもっともっとね、変えていった方がいいし、とは思いますが、さてどうでしょう。
その中で、
はい、
今、だから、何を面白いと、何を、まあ面白いって言うと広くなっちゃうな。何を笑えると感じてるかみたいなことを話したくって、
はい、
今、僕で言うと、今はやっぱ、うん、まあバラエティ、テレビバラエティ番組が好きで、あんま YouTube とか見てない古い人間なんで、そういう意味で言うと、今は面白いのは、テレビ千鳥と、有吉クイズと、ゴッドタンと水曜日のダウンタウンみたいなもので、はい、で、いずれも、なんかやっぱ名物プロデューサー、はい、名物演出家みたいなのが入ってるわけですよ。藤井健太郎さんとか、梶井さんとか、佐久間信之さんとか入ってる中で、やっぱそこの作り手に依存した笑いみたいなものに、僕はすごく惹かれるんだな。まあ、ほんと他の番組もいろいろバラエティメニュー見てますけど、その中ではやっぱそこら辺を自分の中で選んでいるっていう現状を考えると、なんかやっぱ作り手のその自分にこう合うタイプの、笑いの感覚みたいなものを、しかもまあそれはかなりマジョリティに近い。まあ今ね、テレビ業界とかそういうお笑いの作り手の業界で選ぶと、その人たちが上位に上がってくるような人たちばっかりだから、そこのなんかマジョリティ的な笑いに乗っかってるんだなっていう自分の自認はあるんですけど、ポンさん今何が面白い、まあそのテレビ番組の意味に限らず、今何が一番笑えますか？ポンさんは。
面白い、その、笑いとインターレストとは違うっていう。
だから言ったじゃないですか。
お考えですよ、
ね。面白いの中でも、そう、笑いとかいろんな面白さがあるから、その中で笑いです。
だから、笑いについて。お笑いっていうことなのかしらね。
そう、何が一番笑えるか。もちろんいいんですよ。隣の家の犬がいつも面白いとかでもいいんですけど。
いやー、ちょっと期待してる答えではないけど、俺やっぱ、何が幸せなのかってことにちゃんと向き合うべきだと俺は思っている。
ポムさん自身は、ほんほんほん。
だから、なんかこうさ、いや、テレビ、いろはに千鳥とか見てますよ、私。で、はって笑って。
関東では多分放送やってないから TVer で見てるってことですかね。
あ、いや、やってるよ。
あ、そうなんですか？いろはに千鳥。
まあ、別にいいけど、まあ、テレビ埼玉とかでも見れますからね。やってますけど。
見れるんだ、皆さん。うち見れないんだ。
なんつうんだろうな。なんか、ああ、まあ違うね。ちょっと違うんだよな。ごめん。論点が外れるな。いや、でもなんかね、なんだかわかんないんだけど、自分が心地いいところが何かってことを、うん、なんかどう正確に測るかって結構難しいことだなと思うんです。
うん、うん、うん。
だから、もちろんテレビって面白いからさ、なんか時間過ぎちゃったりして、まあ今日もその、笑いの日っていうんで、その、まあ、午後からさ、キングオブコントの前に、まあ、ちょっとこう盛り上げみたいな感じで、コラボレーションしたりとかさ、なんか、競技したりとかいろいろしてましたけど、うん、なんかああいうのをこうぼーっと見てるだけでも時間が過ぎていくわけですよ。
そっちは見てたけど、キングオブコントは見なかったんですね。 そういう流れだ
ったね。いや、これ、一応今、収録してるから、準備もあるんでね、うん。まあいいんですけど。
ああ、ちゃんと準備してくれてるの、ありがたいですね。うん、
なんだろう。なんかこう、そういう時間の過ごし方にちょっと心配になるんだよね、俺。
ほう。
だから、お笑いが嫌いなんじゃないけど、お笑いを見てるっていうのが、すごくなんかこう、大丈夫なのかなって思っちゃうのよ。
農業やってんのに。うん、ほうほうほう。
農業やってんのにって何？その意味はどういうこと？
だって農業ってどちらかっていうとお笑いをこうだらーっと見る感覚に近いじゃないですか。こう何にもこう。
え？
なんだろう。
ちょっと待って、どういうこと？うん。だって教えて。
動きとしてシンプルなものでしょ。そのなんていうの？めちゃくちゃ頭を考えながらいろんなことをこの場所に種を作ってこのタイミングでこれの水を入れてみたいなことをやるわけではないでしょ。なんか感覚としては、その、
まあ、じゃあ
終わりを見るものと、
うん。うん。ちょっと誤解があるとみたいか、まあ、ぜひお姉様の、畑やっていただきたいですけど、俺がそういうふうに伝えてるようだったらちょっとごめん。そういうことではないと思いますけど、そんなに自動的にぼーっとしているようなものが畑ではないですが、
お笑いを見るものとはだいぶ違う感覚なんだ。まあ、農業っていうのは。
まあまあ、俺が言ってるのはテレビで、やってるものを見るっていうことが割と念頭に置かれてることね。
うんうんうん。
だからまあソファーに座ってテレビをつけていればまあ何かしら勝手にいろんなことが流れてくるわけじゃないですか。
うんうん。
いやだからその難しいなそのネガティブに言ってるわけじゃないんだけどそのなんていうか感じが心地いいっていうことと本当に俺が幸せなのかっていうことをちゃんとこう、よくよく考えんといかんなっていう、そういうふうに思っているっていう。ごめんね。だから、趣旨と違うんだけど、俺が今好きなのは、耳の穴かっぽじって聞けとか好きです。バラバラ大作戦ですけど。
ああ。
これはウエストランド二口さんと、もう一方なんだっけ、漫才師の方、M1 優勝した人が出てますけど、その人が、まあ、いろんな人たちの本音を聞くっていうんで、例えばゾフィー解散の時の上田さんの、コメントを、これ、あえて、ね、手紙にして、声を聞くわけね。で、それをまあ、音読、スタッフが音読して喋るみたいな。それを聞くみたいな。だから、なんていうか、まあ、本音か嘘かとか、やらせかどうかっていうことが曖昧なこの、まあテレビ業界、特に僕らはテレビっていうのはもうそんなの、どうせあれでしょってぐらいな見方で見てんだけど、どれくらい頑張ってこれが本音ですよっていうふうに見せられるかの、まあ、クローズアップ化をちょっと頑張ってるってことと、まあ、ネタとしてはさ、そのタレントさんとか今多いから、まあテレビ業界ものの本音を、まあテレビの枠組みで聞くみたいな、そういう感じで、意外とね、これがね、まあ、出てくる人が、例えばその、なんだったっけな。いじられる芸人さんの本音みたいなことで、蛙亭の人とかがなんか喋ったり、ラランドの、方かな中退した人とか。
西田さん。
高校、うん、そう、大学ね。とか、まあそういう人たちの本音を聞けたりだとか、そういうのは面白いなと思うけど、笑いかと言われるとちょっとね、なんか難しいところ
なんですけどね。結構ね、インタレストな感じしてますよね、それ。なんかファニーっていう感じ、ファニーなんですかね。実際笑いはしてるのか。
まあまあ、もちろん、二人が出てるんで、笑わせてくれてはいるんですけれども。そうね。まあ、あとはあれですよ。全力脱力タイムズとかも見てますよ。こんな風にしてんだ、みたいなとかね。毎回楽しく見てたりとかしてますし。
なんかシンプルにそれこそ、はい、今日のお笑いの日についてただただ、こう、なんだ、漫然とそのお笑いの番組見てていいのかみたいな、どこに対する心配みたいな意識の話ありましたけど、ただただ笑っていること自体が心配っていう感じ？うん
だから、そいつが問題じゃなくて、自分の幸せって何かにちゃんと向き合えよっていう、その全然別な話ね。だけど、一個心配なのは、テレビってものすごく時間を取られる娯楽なんですよ。はいはい、
うん。
だから、楽しい笑うってことが表面上心地よすぎちゃうがために、自分が何しなきゃいけないかってことを忘れちゃうんじゃないかっていうのが心配なわけ。だから今日も、かまいたちと、相席スタートの人と、あとその、水田さんって別れちゃった人たちが、ユニットコントやってて、めちゃくちゃ面白かったよ。うん、めちゃくちゃ面白かったけど、うん、どうしようって思うのも最近ある。
なんか、だから、そっか。そこにおける、インタレスト的な、その、知的欲求を満たしてくれるような要素、情報みたいなものを入れてくれると、そこにまた安心感みたいなのもあったりするってことなのかな？あ、それも幸せにつながるかわかんないか。
だから私の言ってんのは、見ないっていう選択肢も天秤にかけてるぐらいなところでそういうお笑いってなんだっていうふうに思う時もあるっていうことだから、お笑いの質自体のことについて今問いたいというよりかは、今までその簡単に摂取してきた自分っていうものについてちょっと問いたいっていう、非常にこう自分のことを心配してるっていう感じですかね。な
るほど。今回はどちらかっていうと、その笑いっていうものが、なぜその世の中におけるコンテンツにおいて強いのか、うん、作品、僕は映画を見ていても、笑いっていう要素があるだけで、かなりその映画に対する魅力っていうものが上がってるっていう実感はあるし、他のあらゆる作品においても、うん、まあ音楽とかはなんか笑いは別にいらないかなとか思ってしまうけれども、でもなんかね、小説とかもそうだしっていうのを考えると、なんか、そういう作品の中における笑いっていうものはなんか強いなっていう印象はあるし、うん、まあ全体として見ても、例えばポッドキャストのランキングとかやっても芸人さんのやっているポッドキャストの番組が上位にあったりって笑いの要素があるものが必ず上位の方にいるとかっていう状況を踏まえて、うん、なんでこれだけこう笑いっていうものがあらゆるその感情の中で喜怒哀楽って言葉もあるし、様々な感情のパターンってあったりすると思うんだけど、笑いだけがこれだけ強い位置を取れているのかなみたいなことをちょっと考えてみたかったんですけど、うん、時間がねあれですけど、なんか一言ありますポンさん、
はい、僕はやっぱオフィシャルで表出しても許される感情表現だから、だから僕はお笑いっていうものは非常に搾取してるものじゃないかと、別に彼らが悪いと全く思わないけど、自分自身としてはこのカード切り続けるのは今じゃなくてもいいのかなって思う気持ちがある。
なるほど、なるほど、なるほど。
笑いだったら、本音だって自分も思うし、楽しいし、気持ちがいいから、だから怖いっていうのがあるってことですね。
なるほどな。なんか、いや、喜怒哀楽って考えたときに他が何ですか？怒りであり、悲しみであり、まあ、楽しさっての近いのかなっていうことを考えると、なんか、感動するものでそれだけこう強い、あ、でもあるか。あるな。感動コンテンツはあるし、怒るコンテンツもインターネットで考えるとあるから、やっぱそうですね。そういうものはあるんだけど、確かに表出しているっていう意味合いでは、笑いが、そっか。
あとカロリーがね、少ないのと繰り返しが可能なのが多分笑いの強い部分なんだと思います。
カロリーが高い？
あ、少ない。泣いたりするのは疲れるじゃん。朝から晩まで泣いてらんないわけだから。
ね、はいはいはいはい。そこら辺は面白い。うん。なるほどなるほど。カロリーが少ないのとオフィシャルで表出してもいいみたいなところの考え方で言うと、確かに強いが、まあこれだけね、笑いができない、ポッドキャストをやってる人間ではありますのでね、なかなか人気も上がらないという現状ではあるので、これからね、笑いっていう要素を出していくと、そういう意味ではね、皆さんもこう、
急に
したいな
と。急にそういう話になる。
もらいやすいのかなと。
下世話な結論。
笑いでね、ちょっと頑張っていきたいなと。
嘘だろ、思ってないくせに。
無理だよ。無理だよ。そんな無理だよ。
やろうとしてたんだ。
はい。タネラジオツイキャスでライブ配信しているほか、Spotify や Apple Podcast で週2回配信中です。お好きなサービスの登録やフォローお願いします。個人情報は Twitter でお知らせしています。また、番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしております。公式サイトタネラジ .com のお便りフォームからお送りください。Twitter でハッシュタグタネラジ、ハッシュタグカタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
私のお笑いベストは東京イエローページの竹中直人と北郎の絡みです。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また
また。
ポンさんどうですか、最近笑いの数は減ってる感じないですか？
わかんないな。どう、え、笑ってると思うよ。少なくともこのポッドキャストではめちゃくちゃ笑ってる。
やっぱカレーじゃないんだな。タイミングっすね。
無理してんのかな。
タイミング大事。タイミングが大事ってことで。